Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。はあ、皆様いかがお過ごしでしょうか。私が住んでいるスペインのバルセロナ、もうとにかく毎日猛暑です。先日も36度を超える、もう本当に真夏以上の暑さですよね。で、日差しが本当に強いんですね。さっき家の中ではビーチサンダルを履いて歩いているか、もしくは本当に裸足でペタペタ、私は床が石の場所が1階は多いのでね、その冷たいんですよね。そこを歩くのがすごく気持ちいいなと感じるので裸足でいることがすごく多いですし、あとはビーチサンダルを履いていることもあるんですが、パッと足元を見たらですね、もう足の甲がサンダルの形に日焼けしていて、そんなに日が照るところは歩いていないと思っていたんですがね、日々、子どもの送り迎えくらいでしか私は外にサンダルを履いて出かけないんですけれども、それだけでももうくっきりと足がサンダルの形になるぐらい日差しが強い毎日です。で、我が家にはクーラーがないんですが、そろそろクーラーつけないとまずいねっていう話し合いを夫ともしていて、昨日もお迎えに行く前に学校の近くのカフェに入って、で、こちらってアイスコーヒーっていうのが、最近のおしゃれなカフェだとアイスラテみたいなかっこいい名前で出てますけれども、よくあるカフェテリアみたいなところだったりとか、バルと呼ばれるような場所になるとですね、そのアイスコーヒーというものが存在しないんですよね。カフェコンイエロ、イエローというのがアイスキューブのアイスですね、なんですけれども、だからカフェコンレチェコンイエローとか、そのカフェコンレチェっていうのがカフェラテ、カフェオレみたいな感じで、ミルクの入っているコーヒーなんですけど、それと氷をくださいっていうとですね、温かい、カップに入った、コーヒーエスプレッソなり、カフェオレなりが来ますよね。それとは別にグラスに氷のアイスキューブが入ったものが渡されて、自分でテーブルのところで、お砂糖を入れるなら入れてミックスした後に、その氷が入っているグラスにジャバッと移すんですよね。この瞬間がなかなかスリリングですね。一滴も無駄にしたくない、美味しくアイスコーヒーをいただきたい私としてはですね、もうかなり緊張する瞬間なんですが、昨日は一滴もどこにもこぼさずに上手にできて、一人でおーって思っていたんですけれども、もう本当に冷房の効いたところで冷たいアイスコーヒーをいただいて、きっとね、東洋医学的にはこんなに体を冷やすことって良くないんじゃないかなと思うんですが、もうとにかく暑くて、もう夏休みに入っているのでね、お客様がすごく少なかったんですけれども、店内に新しくお客様が入るたびに、ここは涼しいねって皆さん本当に暑さにぐったりしているという感じでした。あなたはいかがお過ごしでしょうか。お住まいの地域によってはね、夏ではなくって、これから涼しく冬に向かっていく、もう結構肌寒い、暖房が必要っていうお天気の場所に住んでいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね、早く冬になってほしいななんて私の場合は更年期と重なって、もう時々ホットフラッシュなんでしょうかね、この手の内側から火が吹き出しそうなぐらい内側から熱をこもって、本当に手が熱いっていう感じに なるんですね。でそれは私だけの感覚かと思いきや、子供とか夫にこう触れるとですね、いやーな手がすごい熱いっていうふうに言われるので、実際に熱いんだと思うんですけれども、そういう感覚も時々こうやってくるのでね、この猛暑の中、この内側から来るこのファイヤーな感じ、本当にやめてほしいなと思いながら裸足で歩いたり、冷たいところを触れながら、なんとか乗り過ごしてやり過ごしているところです。ということで今日のエピソードプロローグはこんな感じなんですけれどもね、メインのエピソードは先日インスタグラムでお話をした、テーマなんですけれども、息子が話してくれた小学生の男子更衣室での胸がギュッとしたエピソードをお届けしたいと思います。もしかしたらもうすでに私のノートだったりとか、あとは別の SNS だったりニュースレターで受け取ってくださった方もいらっしゃるかもしれないんですが、今日はこちらで音声でお届けしたいと思います。それで、まあ、性教育っていうところに関してのエピソードになってくるんですが、その息子がね、先日朝食をしている撮っている時に話してくれたエピソードなんですけれどもね、今夏休みに入ってサマーキャンプっていうのが始まったんですね。で普段の学校がある時というのは小学生1年生から6年生まで、スペインは日本と同じであるんですけれども、学年ごとにクラスが分かれていて、学年がこうごちゃ混ぜになって何かをするということはほとんどないかと思います。なんですけれども、サマーキャンプはその普段学校に通っている子たちも来ることができますし、普段はその学校に通っていない子たちも夏休みだけ参加することができるプログラムなんですね。それで1年生から 6年生までどのアクティビティに参加してもごちゃ混ぜになっています。それで、デイ1を終えた息子にですね、翌日の朝食の時にゆっくり話をする時間があったので、昨日サマーキャンプの1日目どうだったなんて言って話を聞いていたらですね、こうだったよあだったよっていうのがあって、今日ねプールのお着替えの時にねっていう風に息子が話をしてくれたんですね。でサマーキャンプだからというわけではないんですが、まあそうだからなのかな、どのアクティビティに参加したとしても必ず1日に1回水泳の授業というか、まあアクティビティがあるんですよね。プールで遊ぶというアクティビティがあって、その時に1年生から6年生までミックスになってお着替えをします。そうしたらたった一人だけ6年生の男の子がいるそうなんですけれども、彼のその男性器おちんちんがですね、だんだんとこの大人のおちんちんに向けて変化をしている今途中だそうなんですよね。でそれを見た、息子と同い年の4年生10歳の男の子たちは、うわー毛が生えてるとか、うわーなんかたまたまのところが大きくなってるみたいな感じで、すごくそっからかい始めたそうなんですね。それで我が家の息子というのがとても繊細な性格で、映画を見てすごくこう悲しいシーンがあったりすると泣いてしまうような、その人の感情をすごくキャッチすることが得意なんですよね。結構子供たちと映画を見ていても大人がうわーと涙が出てしまうようなシーンでも、子供はこう普通の顔、涼しい顔をして映画を見ているっていうことないでしょうか。10歳の息子の場合はすごく感情の動きに敏感な子なのでね、誰かがその特にその人が悲しいんじゃないかとか傷ついてるんじゃないかっていうことがあると、すぐにその気持ちに共感できる性格なんですよね。それで息子はですね、その6年生のからかわれている子を見てすごく胸が痛くなったそうで、ああそういうふうにね言われたりからかわれるのって本当に嫌だし傷つくよなっていうふうに思ったから、その子に対して大丈夫っていうふうに聞いたそうなんですね。そうしたら6年生の子は、僕は全然気にしてない、まあ嬉しくはないけど気にしてないよって言った後にですね、もっと嫌なことを言われたりされたことがあるっていうふうに言ったそうなんですよね。私もこれを聞いた時に、今話をしていてもちょっとなんかうるっとして、胸がギュッて真ん中が締め付けられるような感覚がするんですが、いかがですか？なんか本当に切なくなってしまって、 大人もそうですけれどもね、子どもたちに起きることって絶対に 100% 私たちが遭遇してほしくないシチュエーションを避けるっていうことは不可能ですよね。子どもたちにつきまとうっていうことがまず不可能ですし、つきまとったとしてもやっぱり子どもたちが自分自身でそれにこう向き合って、まあ、乗り越える必要があるなら乗り越えていく、こうなんていうんですかね、かわす必要があるんだったらかわす、もう堂々と立ち向かっていくならそうするっていうふうに子どもたちが自分で考えて決断して行動をとっていって、そこから学びを得て成長していくっていうことはどんな状況どんなテーマにおいても大切なことだと思うんですけれどもね。だからこそやっぱりこんなふうに性のことって興味が湧くんですよ。どんなに親が持って興味を持ってほしくないなって思っても興味が湧いてくるんですよね。だからそのタイミングっていうのは人によって違うかもしれないんですが、興味が出てきた時にいつでも何でも聞いて大丈夫だよっていう環境を作っておいたりとか、必要最低限の基本的な知識っていうのを小さい時から伝えておいてあげることによって、体のその変化があるお友達を見てもですね、特別スキャンダルだとは思わないわけなんですよね。でもちろんこのからかった側の男の子たち、4年生の男の子たちっていうのも悪気はないわけなんですよね。悪気もないし、その6年生の子を傷つけるつもりもないし、ただ本当に興味があって気になって観察してみたかっただけだと思うんですね。それで2日目を終えた息子にですね、6年生の、S 君どうだったっていうふうに聞いたら、 S 君は1日目でね、そういうふうにおちんちんのことでからかわれたので、着替えをするときにこうシャワーブースの方に行って、シャワーブースってこうカーテンついてるのかな、ついてなかったかもしれないんですが、ちょっと個室っぽくなってるじゃないですか。そこに彼は行って一人でお着替えをしようと思ったら、そのデイワンでからかった4年生の男の子たちが S 君どこ行ったどこ行ったって言って彼を探してそちらの方について行って、やっぱりまたその彼のおちんちんを見るような行動を取ったそうなんですよね。それで子供の世界だから仕方ないかもしれないんですけど、こういうのも例えばお家とか学校でそれでも子供たちが親がそっち違うよねっていう行動とか選択をすることって避けられないことなんですよね。それでもしかしたら先生に叱られたりとか、そのもうからかって堪忍袋の尾が切れてその子に何か言われたり、例えばなんか喧嘩になったりしたことによって反省して学ぶっていうことももちろんあると思います。だから親とか大人がどんなに伝え続けていっても思い通りにはならないし、子どもだってミスをしてしまうことだってあるので、 100% 教えた伝えたからといって絶対避けられることではないと思うんですが、でもね、そのきちんとお家とか学校で大人たちが誰かがね嫌だって言ってることはしてはいけないよっていうのを伝え続けていてあげたとしたら、そういう行動って取りにくくなる。なぜなら子どもたちがちゃんと、あ、S 君は嫌だって言ってるよね、一人であっちに行ったってことは見られたくないってことだから、じゃあその彼の気持ちとか決断をリスペクトすべきことなんだなっていうのがちゃんと自分で分かるようになるわけなんですよね。分かっていたとしても、先ほどもお話しした通りこんな風にからかうっていうことを続けてしまうこともあると思います。そして S 君の側から考えたとして、まあ、S 君は気にしてないよ、もっと僕はひどいこと言われたりされたり見たり、ね、そういうシーンを目にしたことがあるから全然平気って言っていたとしても、本当に嫌だったらそれ嫌だからやめてくれるっていうふうにきちんと自分でノーを伝えられるようになっていくんですよね。これが包括的な性教育です。魔法の性教育です。だから体の成長のこととか何か性的な行為に関することだけ、性に関することだけではなくて、相手のことをリスペクトする、その前にまずは自分をリスペクトする、自分は今どんな風に感じているんだろうか、なんでこういう気持ちなんだろう、あ、じゃあこういう風に伝えてみよう、でそんな風に自分で考えて決断して行動できる、そんな風に これってやっぱり自分らしい人生を歩んでいくのにすごく大切なことですよね。その力を育んでいくために絶対に必要なことが魔法の性教育だなというふうに感じています。今日のエピソードでご紹介をしたのは、小学生の男の子、4年生から6年生にかけての男の子たちのお話になりました。まあ私のね、うちの息子がその年齢だから、ちょうど関わる男の子たちもその年齢ということもあるんですが、これって、あ、じゃあうちは女の子だから大丈夫ねっていう、そういう問題ではないっていうことはお分かりいただけるかなと思います。性別によってそのどこに興味を持つかっていうところは少し違ったとしても、子どもたちは確実に成長していくわけですよね。成長していくということはその体つきだけではなくて心も変化していくんですね。なんかこうティーネイジャーの時ですよね、中学生とか、まあ、高校生ぐらいの時ってなんかよくわからないけどめちゃめちゃイライラするとか、なんかよくわからないけどすごい落ち込んで、もう自分なんて全然ダメだみたいな気持ちになったりしたご経験、あなたにもあるんじゃないかなと思うんですね。だから心も変化していくんです。そういうところも含めて、そういうふうに感じるのってすごく自然なことなんだよ、大丈夫だよとか、あとは成長のスピードっていうのは一人一人違うから、例えばじゃあ S 君はもうね、6年生でおちんちんにこういう変化があった、僕もそろそろ6年生だけどなんか毛の一つも生えてないし何の変化もないっていうのがことがあったとしても全然大丈夫だよっていうところですよね。その定期的に小児科の先生の検診に、子どもたちって通っていると思うんですけれども、スペインの場合は年に1回あります。その時に、まあ、相談をしたりとか、何かパパさんママさんたちがお家で子どもの成長を見ていて、なんか最近ちょっとしたことですぐ怒るようになったなとかですね、まだ6年生とかっていうその小学校高学年ではないけれども、例えば女の子だったらなんかちょっと胸が出っ張ってきた気がするなとかですね、そういう、まあ、心配事というとちょっと大げさかもしれないですが、気になることがある場合にはかかりつけの小児科の先生に相談をしてみたりとか、あとは子どもの、まあ、内分泌ホルモンなどのテーマを扱っているようなその小児子ども専門の先生を探されてかかってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。結構ね、お友達のお母さんたちとお話をしていると、やっぱり子どもの成長がすごく私たちの時にこのママ世代に比べて早まっているんですよね。で、私はそんなに身長のことは心配していないんですが、結構こちらのお母さんたちの話を聞いてて、あ、みんなそんなに身長のこと心配するんだなって感じることがあるんですけど、結局女の子って生理が来るとそこでその身長がぐーって伸びるっていうのが停滞するんですよね。そこから完全に伸びなくなるかっていうとそういうことはないと思うんです。私も実際に生理を迎えた後、大人になってもなんかじわじわ身長が伸び続けて今の身長になったので、5センチぐらいはね、生理が始まってからも私は身長が伸びたと思います。ただ生理が始まる前に女の子たちはすごくぐーっと背が伸びるっていう傾向があるので、生理が始まる前に成長、その身長が、まあ、例えばそうですね、身長すごく心配される方が、まあ、標準の身長って言ってもその人種によっても全然違うと思うんですが、日本だったらどのぐらいですかね、155センチとかですかね、まあ、こちらだったら多分最低でも160センチっていう感じ、スペイン人はそんなに大きくないです、まあ、現代の子たちはかなり身長が大きくなってきてますけれども、160センチくらいなので、せめて160ぐらいまで身長がいってからじゃないと、あまりにもこの背が低い状態だと子供がかわいそうっていう風に感じてるお母さんたちがすごい多いなっていう風にお話をしていて思うんですね。私は全然気にしていないので、あ、そういうこと皆さん心配されてるんだなと思って、ただそうですね、私が気にしていなかったとしても、ね、その例えば150センチ155センチでこちらでは背が低いっていうふうに、まあ、判断されるような身長でその後人生を歩んでいくのは娘なのでね、なんか私が別に心配してないからいいやみたいな感じでそういう判断を勝手にするのっていうのも、まあ、気をつけなきゃいけないのかなっていうふうに、その周りのお母様たちの話を聞いていてすごく感じたんですね。まあ、背が低いから何なのっていう感じなんですね。私も夫も全然大きい 方ではなくて、まあ、私は実際にお会いすると大きいことびっくりされるんですが、まあ、日本人の中では大きいかもしれないですね。165センチあります。夫は175ぐらいなので、もう本当に標準 の、 あの身長ですから、周りの子を見ると、子どもたちのお友達を見るとすごく大きい子がたくさんいるんですけれども、もともとのその遺伝子がつながっているお父さんお母さんたちの身長が大きいので、女性でも170とか170数センチとかのお母さんたちもたくさんいらっしゃるので、そのお母さんたちと私のその人員遺伝子っていうのは全然違うわけですよね。だから私は本当に身長のことは夫も全然心配していないんですが、まあ、確かにその身長で生活をしていくのは子供たち本人なのでね、もしそういうことがあった場合には私もまあ敏感にその成長のスピードっていうのをキャッチして専門家に相談する必要があるんだったらするっていうことをできる方がいいなというふうには思っています。それでスペイン語のワークショップを開催した時にも感じたことなんですけれども、来てくださったママさんとガールズたちですね、スペインのワークショップも9歳から12歳の女の子たちがいらっしゃるママさんとガールズのためのワークショップだったんですけれども、まず最初に私の自己紹介をする時に、私のね仕事っていうのはセックスコーチっていうお仕事なんだけど、みんなセックスっていう言葉聞いたことある、どういう意味か知ってますかっていう質問からスタートしたんですね。これは日本語のワークショップではちょっと変えた方がいいのかなって今考えているところなんですけれども、そしたらあの日は何人来てくださってたのかな、7組親子が来てくださっていたと思うんですが、女の子たち7人ともみんな知ってる聞いたことがあるっていうふうに恥ずかしそうにママの横で首を縦に振っていたんですね。そこから一人一人にこう当ててどういう意味とかっていうのは聞かなかったんです。やっぱりガールズたちもすごく恥ずかしいし、お母さんがいるところでは言いたくないところこともねあるかもしれないので、それは言わなかったんですが、全員が知ってたんです。だからいやまだうちの子9歳だしとか、まだ小学生だしっていうふうに、大人はいつまでも子供が子供であるって信じ込みたいんですよね。でも子供の心も体もそして興味も確実に成長しているわけなんです。だからこれを見て見ないふりをして、まあ、必要な時になったらもうピンチになって説明するしかないっていうふうにやり過ごしていくのか、それでも今から少しずつでもこのパンドラの箱をもう開けてしまってですね、お家でいつでも話ができる環境を整えておいてあげる。それでワークショップの中でも、そしてこれまでお話ししているコンテンツの中でも重ねてお伝えしてきたことではあるんですが、大人だからちゃんとしなきゃ、全部知ってなきゃいけない、親だからちゃんと教えてあげなきゃみたいなことは思う必要って本当にないんですね。性ってすごく自然なことなんです。性っていうふうに切り離すからすごく特別だし、私たちの中にはいろいろな、まあ、分かりやすく言うとネガティブなイメージがあるかもしれないんですが、とっても自然なことなんですよね。私たちのこの存在の一部として、もう生まれた時からずっとそこにあることなんです。だからそれをもともとのその普通の状態、そのすごくうわどうしようっていうものだったり、うわそんなこと話していいのというものではなくて、ごくごく普通で自然なものっていう場所にまた戻してあげて、教えてあげるっていうスタンスではなくて、一緒にじゃあ学んでいこうかっていう寄り添いの姿勢で、子どもたちに対してこう本当に親が安全地帯になる、もうそれだけでいいんです。だからすごい簡単なんですよね、本当に。蓋を開けて開けさえすれば、もうとてもとても簡単なことなんです。でもやっぱりどう蓋を開けていいかわからないとか、えいやとね、勢いで蓋を開けてみたけど、開けちゃったけどどうしようっていうふうに困ってらっしゃるママさんたちもきっといらっしゃるかなと思いますし、蓋を開けてみて自分なりにやってみてるけど、これで本当にいいのかな、サポートしきれてるのかな、大丈夫かなっていうこともあるかもしれません。そんな風に感じているママさんがこのエピソードを聞いてくださっていたら、ぜひ7月の27日日曜日東京で、親子でご参加いただけるワークショップを開催いたします。ママとガールズのための親子で 魔法の性教育というワークショップなんですけれども、どんなことをお話しするのかというと、まずはその可愛いとか素敵っていうステレオタイプって決まりきった形ってあると思うんですが、やっぱりここから私たちのそのセルフイメージだったりとか自己肯定感っていうのがすごく傷ついてしまってきたと思うんですね、今まで。それで今は私たちの時代よりももっともっとそれが子どもたちが小さいうちから起きているんです。アメリカのデータだったと思うんですが、小学校6年生になる前に自分のその見た目が好きじゃないって感じる女の子たちがすごく増えているっていうデータがあって、もう本当に悲しくなったんですね。だからみんなで、ママもガールズもみんな一緒に可愛いってどういうことかなっていうのを一緒に考えたりとか、パート2の部分ではですね、その合意ですよね、自分の、イエスとかノーっていう気持ち、あとはよくわからないも含めてその気持ちをちゃんとキャッチするっていうこと、あとは特にノーっていうことはそのいけないこととか誰かに嫌われちゃったらどうしようとかそういうことではなくて、私たちが自分を大切にしているっていう証拠でもあるし、私たちが自分に対して使うことができるスーパーパワーだよっていうお話をしていきます。そしてパート3の部分では、いよいよというか、その、第二次成長期ですよね、思春期にかけて女の子の体っていうのがどういうふうに変化していくのか、そして何が起こるのか、初めての生理の前にどういうそのサインがあるのか、初めての生理に向けてどんなふうに準備をしていったらいいのかなどなどを、具体的にお話をします。ここでは私が講座でいつも使っている可愛いですね、布でできている女性器のお人形を使いながら女性器のその説明をしたりとか、当日はスライドも使うことができるので、あの生々しい画像ではなくてね、可愛いイラストのその女性器の、仕組みを説明するようなスライドもご用意して、あ、こういう風になってるんだよねっていうところをお話ししたりとか、あと生理がじゃあ実際に来た時にどういう風に対処すればいいのかね、これあわあわしちゃいますよね、そういうこともお話をしておいて、生理をこれから迎えるガールズたち、もしくはもうすでに迎えていて、これからより一層その生理とのお付き合いが素敵な時間になっていくようなヒントっていうのをお届けしたいと思っています。それで早割の価格をご案内させていただいてのご案、お届けというのは終了したんですけれども、いろいろね、なんかこうできるだけ多くの方に必要な方にお届けしたいなっていうのを考えて、なんかもう頭の中がこんがらがってわけが分からなくなってしまったんですが、もう今回は日本で初めてこのワークショップ、親子で参加いただけるワークショップを開催しますので、日本での開催記念価格ということで、価格をねもう一律にいたしました。あとは大切なお友達と参加いただくことによって、よりね、普段いろんなことを話しているお友達とのその会話の中にこの大切な性っていうテーマが入ってくると、よりお友達同士との関係っていうのもこう絆が深まるんじゃないかなっていうふうに思っております。はあ、このワークショップ気になるなとか、あ、この方にきっと届いたらいいかもしれないというふうに思ってくださったら、今日のポッドキャストのショーノートにこのワークショップの詳細を貼っていますので、ご覧いただいてご自由にこのリンクをシェアいただければと思います。もしくはこのポッドキャストのエピソードをね、ぜひぜひ大切な方へ共有いただけましたらと思います。それでは今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saigomade o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Kyou no episodo wa ikaga deshita ka? Kore kara mo Viva la Vida o kiite mitai to omotte kudasattara, zehi bangumi no follow wo yoroshiku onegai itashimasu.フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また、役に立った、面白かった、そして元気が出たよ、などの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。 それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.